読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。イスラエルの人々がエジプトの国を出た翌年の第二の月の1日、市内のアレノにいた時、主は臨在の幕屋でモーセに仰せになった。はい、こう書いてあります。これが民数記の一番初めに書いてあることですね。そしてまずですね、一つの情報としては、これがいつの出来事、いつから始まる出来事が書いてあるのかということが書いてあるわけですね。民数記のスタート地点はイスラエルの人々がエジプトの国を出た翌年の第二の月の1日であるということが書いてあります。まあ、つまりですね、出エジプトで脱出して、その脱出したところから1年経ったところ、これがこの民数記のスタート地点だということが言えるわけですね。まあ、厳密に言うと第2の月の1日ですから、1年と1ヶ月経ったところということです。でこの1年と1ヶ月というところも大事なんですね。というのは、出エジプトで、エジプトを脱出してきたわけですね。奴隷になっていたところから脱出してきた。でその後どうしたかというと、1年かけてそのエジプトのところが出てきてですね、皆さんの方から見るとこういうことですけれども、ここから出てって見えないから分かりませんけれども、出てですね、アラビア半島っていうのをこう南にだんだん南下していくわけですね。でこのアラビア半島っていうこういう形の半島の下の真ん中辺にですね、シナイ山というふうに呼ばれる山、モーセが神様から呼ばれたのと同じ山だというふうに言われていますけれども、この山のところに至るわけです。でここで神様とイスラエルの民が契約を結ぶ、これが1年経った後の出来事ですね。で、大体1ヶ月間そこにいるわけです。そこでモーセはですね、いろいろとこのレビ記に書かれてあるような、あるいはその先に書かれてあるような神様からの大事な命令、律法、教え、これをですね、聞くわけです。で、モーセが山から降りてきて、いよいよその律法をみんなで分かち合って、これから神様の民として出発するぞ。おお、これが今日のこの第1の月ということになるわけです。第2の月の1日ということになるわけです。で、要はですね、出エジプトのところから1年経って、で、レビ記はですね、なんと1ヶ月分の話しか書いてないということですね。律法のことしか書いてないわけですから。で、ところがですね、この民数記、その1年1ヶ月後からスタートするんですけれども、その後どれだけ書いてあるかといいますと、約39年分書いてあるんですね。レビ記は1ヶ月、出エジプト記でシナイ山まで来るところまで1年間なんだけど、この民数記からは一気に39年間取り扱うわけです。で39年間彼らは何をしているかといいますと、荒野をですね、うろうろするわけですね。そして約束の土地に向かっていく、この39年間をこれから取り扱っていくというところになっているわけです。でそのことでもう一回一章一節のところを確認したいと思うんですけれども、まず最初に注目したいポイントは何かと言いますと、荒れ野、そして主は仰せになったというこの二つの言葉なんですね。荒れ野、主は仰せになった、これがですね、この民数記を真のテーマを押さえて読んでいくポイントになってきます。そもそもですね、この民数記というタイトルなんですけれども、この字面だけ見ますと、皆さん聖書を開いてたらここに民数記ってぶっとく書いてあると思いますね。そのまま見ますと、民の数を数える、で記録するというふうな書なんだなと思うわけですね。そうすると、あんま面白くなさそうだというふうに思うわけですよね。で今日は、田中長老がよく準備をされてこられたんでしょう。使えることもなく、このカタカナのですね、名前が羅列するところを読んでくれましたけれども、十二部族のですね、カタカナの名前が延々と続くっていうこの恐怖の書であるわけですよね。で、これを読んでいくとですね、非常に大変なわけですね。でなんかずっとね、名前カタカナの名前ばっかり出てきてね、せめて田中とかね、佐藤とか鈴木だったら読みやすいのに、ずっとカタカナですから、なんかね、つまんないなっていうふうに思うかもしれない。でどうやら民を数えることがテーマだったら、これはなんかね、しんどそうだぞっていうふうに最初から私たち思うわけです。でもそもそもですね、この民数記、英語で言うとナンバースですけれども、この数に注目したタイトルっていうのは、もともとの聖書をギリシャ語訳したその聖書で使われていたタイトルなんですね。で最初のですか、原点ですね、一番最初の元のヘブライ語で書かれてある、あるいはアラビア語も入ってますけど、ヘブライ語で書いてあるその旧約聖書の場合は、ユダヤ人の人たちはこの書を何て呼んでたかっていうと、アレノニテとか あるいは主は仰せになったとか読んでたんですね。つまりこの一章一節の最初に出てくるいくつかの言葉の中から2つをチョイスして、どっちかでこの書物全体を読んでたわけです。ですから民数記っていうのはですね、タイトルを変えればあれの似てというタイトルであるし、あるいは主は仰せになったというタイトル、これがこの民数記の正体だということなんですね。イスラエルの民が出エジプトをして、そしてこのあと39年間もかけてうろうろうろうろうろうろしながらやっと約束の土地にたどり着きます。そんなに遠くはないんです。確かに歩いていくには非常に遠い距離ですよ。ですけどもさすがに39年かかるほどではないです。アラビア半島の南の端から約束の土地、ですから皆さんから見ると北東の方ですよね、こっち側の地中海の東岸のこのイスラエルの土地、約束の土地までは確かに遠いけれども、普通に旅行していったらそこまで時間はかからない。ところがそこで39年間もあれの似て歩んだ。それにはどういう意味があったでしょうか。なんで彼らはそうしたんでしょうか。それは主が仰せになったからそうしたんですね。主が進め、止まれ、あちらに行け、ここでまた止まれ、進んでこちらに行け、またここで止まれ、そのようにしてまっすぐ行かせてくれなかった。あれの似て39年間も過ごさせてられたというか、過ごさせてもらったというか、そういうふうにされた。これがこの民数記の本当のテーマなんですね。なんでまっすぐ行けばすぐ行けるところ39年もかかったのか、そこには神様の計画があるわけですね。イスラエルの民が練られ整えられて約束の土地に入って、そこでなお神様の民として立っていくことができる、その準備期間、大切な期間がこの39年間であったわけです。あれの似て主が仰せになったことに従って歩んでいった、これがこの民数記のテーマであるということなんですね。実に約束の土地に入るまで40年かけて、この歩みこそがテーマである。まあ、そう考えてみるとこの民数記は退屈な書ではなくてですね、私たちにとっても本当に大切な語りかけてくる箇所であるということがよく分かってくるわけですね。私たちも約束の土地に向かう民であります。そう考えればまさにこの民数記は私たちに語りかける書ですね。私たちの約束の土地はどこでしょうか。それは地上にはまだありませんね、まだといった方がいいでしょうか。私たちが目指している約束の土地は主の御国、天国ですよね。神様はイエス様によって永遠の命を約束してくださった。神はその一人子を与えになったことに世を愛してくださった、私たちを愛してくださった。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私が道であり私が真理である、この道を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。逆を言えばイエス様を信じるその信仰によって私たちは天国を約束の土地として、ゴール、到着地点として見据えて歩み始めている、そういう民であるわけですよね。まだまだ私たちの人生は続いていきますね。40年と言わずもっともっといきましょう。でもいずれにしてもですね、人生の中は荒れ野のような時もありますね。そして荒れ野の中でいろんな喜びも味わう、また苦難も味わう。しかし約束の土地に向かって私たちは歩んでいる、そういう主の民であるわけです。まさにこのイスラエルの民と同じ姿であるわけですね。いつもお話しますように、この新約聖書と旧約聖書とは、言ってみれば表裏一体、光と影のような存在です。私たちこの新約聖書の時代を生きているこの私たちも、やはりですね、この影、この投影するところから学ぶこと、神様が語りかけてくることがたくさんあるわけですね。そこのところにこの民数記を読みながら私たちは目を留めていきたいと思うわけです。決して天国に向かう私たちのこの人生の荒れ野というのは順風満帆なばかりではない。いろんな石が転がっていたり、砂地が転がっていたり、敵が攻めてきたり、いろんなことが起きるわけですね。嵐もある、どんなことだって起こり得る。苦難もある、もちろん嬉しいこともある。いろんなことが起きていく中で、しかし私たちは神様の民としてそこに向かっていくのだ。まさにこの民数記の民に私たちは共感を覚えるところがあるわけですね。さあ、その中で神様は何を語っているでしょうか。それに目を留めていきたいというふうに思います。ということで、その旅のスタートにあたって神様が最初にしなさいと言ったことは何だったでしょうか。そこに目を留めていきましょう。では、今日の2節のところをご一緒に読みたいと思います。 民数記一章二節を開いている方で結構です。ご一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。イスラエルの人々の共同体全体の人口調査をしなさい。種族ごとに家計に従って男子全員を一人一人点呼し戸籍登録をしなさい。はい、こう書いてあります。神様が一番最初にこれをしなさい、出発にあたってこれをしてから行きなさい、こういうふうに言った大切な一つのこと、それが書いてあります。すなわち人口調査をしなさい、これが神様が最初に命じられたことであるわけですね。まあ、民数記だけに、まあ、やっぱり数数えるんだということになるわけですけれども、非常に重要な意味があるからここで最初にやっているわけですね。で、実はこの人口調査っていうのは聖書の中でちょいちょい出てきます。何度か出てくるものですね。しかしですね、面白いことに今日のこの箇所以外はだいたいネガティブな意味で出てくるんですね。人口調査っていうのはあんまり良くないパターンで出てくることが多い。まあ、例えば例を挙げますと、この後ですね、約束の土地に入って、そしてやがて王様が出てくるわけですね。その中でおそらく一番有名な王様、ダビデ王様という王様がいます。この王様もですね、一度人口調査をするんです。しかしその時はですね、神様が命じられてするんではなくて、彼が自分で思いついてやって、そして神様はそのことでひどく怒られる、怒るということが起きるんです。で、どうしてダビデの時は怒られたかと言いますと、ダビデの動機は、人口調査をした動機は何だったかというと、自分の国がどれほど豊かであるか、あるいはどれぐらい力があるか、そしてどういうふうにこれから生き抜いていけばいいか、戦っていけばいいか、まあ、そういうことをですね、自分で計算するために、あるいは自分たちの力を誇るために彼が人口調査をしたからなんですね。自分の知識、知恵、自分の力でやっていくために、あるいは自分の、まあ、自尊心を高めるためにそれをやってしまった。だからですね、神様は怒ったわけですね。私に信頼しないのか、なぜ数に頼ろうとする、なぜ自分の力に頼ろうとするのか、そう言って怒るんです。あるいは新約聖書でも人口調査っていうのは出てくるわけですよね。で、どこで出てくるかって言いますと、皆さんよくご存知のクリスマスのあのイベントのとこですね。あの時は、まあ、ローマの皇帝から勅令が出て、そしてそれぞれ生まれた場所に帰って、人口調査をするから帰れというわけです。まあ、そこで、妊婦であったマリアを連れて長旅をしてベツレヘムまで、ヨセフとマリアは行くわけですよね。まあ、その結果としてね、予言が成就するわけですから、いいっちゃいいんですけれども、でもまあ何て言いますか、ひどい話ですよね。妊婦であるんだけれども、ロバに乗ってですね、パクパクパクパク遠くまで旅をしなきゃいけない、まあ、こういうことで出てくるわけです。言いたいことは、人口調査って大体あんまりいいイメージでは出てこないんです。ところがここだけは違う。ここだけは神様がわざわざこれをしなさい、ナンバーズを、ナンバーを数えなさい、こういうことを言うわけなんですね。ここがポイントであるわけです。で、さっきも言ったように、この民数記の真のテーマは荒れ野で主に命じられて、民がいろんなことを紆余曲折を経て、そして約束の土地に入るものに整え上げられていく、これがテーマであるわけです。そのスタート地点としてこの人口調査がある、このことを考えてみると、本当の意図、意味というのが分かってくるわけですよね。まず第一に、この人口調査はどういう意味があったでしょうか。それは新しく生まれた神の民としての姿を整えるためにあったということが言えます。まあ、さっき読んでいただいた箇所のところには、さっきも言いましたが、カタカナがこの後ずらっと並ぶわけです。で、その後でさらに、そのそれぞれの部族が何人ぐらいいるか、男子の数をですね、延々と数えていくわけですね。何これというふうに私たちは思うわけですけれども、これをすることはイスラエルのためにとってはとっても大事だった。なぜなら、彼らは自分たちのことをまだきちんと把握はしていなかったはずだからです。彼らはもともとエジプトの奴隷でした。奴隷だったんです。奴隷だった頃に、まあね、エジプトの人たちが管理するために数えることあったとしても、自分たちでどういう姿なのか、そんなことを確認する余裕はとてもなかったわけですよね。自分たちがどれぐらいいるのか、また自分たちはそれぞれどういうふうな存在なのか、そういうことを数える余裕はなかった。エジプトの奴隷として毎日生きるのに必死だったわけです。 モーセが来てからはレンガの数も増やされ材料も減らされ本当に大変だった。生きていくだけで必死だから自分がどんな姿なのかなんかとても数えることなんかできなかった。そういう彼らであったわけです。しかし今は違う。1年経ってそして神様の民となって新しいスタートをするときにあなた方はどういう姿なのか、これを改めて確認する機会を神様は与えてくださったわけですね。神様の民としてふさわしく自分を整える、そのスタート地点、そのことを神様は与えてくださったわけです。私たちも人生の荒れ野を旅していく中で必ずこのことをする必要があります。それは今の私たちの姿はどういう姿か、これを確認することですね。罪の奴隷であった時の姿と私たちは今違うのだということをよく確認する必要があるわけです。私たちはイエス様を信じてそして自由にされました。そして神に従う民とされました。その新しい姿は一体どういう姿でしょうか。それは罪の奴隷であった時とは違うんだ、このことをもう一度確認する必要があります。まあ、具体的に言うならば私たちが、まあ、どういうふうにして主の民とされたのか、そして主の民となったのはどういうことなのか、このことを思い巡らすということがスタートとしてとても大事だということです。イエス様が私たちを罪の奴隷から救い出してくださった、この恵みを確認すること、また今はかつては罪人であったけれども今は許された罪人となった、神様の清い民とされた、このことを確認していくこと、このことが大切になってくるということなんですね。私たちは自分の人生を歩んでいく中で、まあ、どっかで信仰を持つわけですよ。でそこから新しいね、生まれ変わった姿として歩んでいくわけですけれども、まあ、その時にですね、私たちは、はい、今まではね、今まで、でここから私たちのスタートで、ここはスタート地点なんだから、ゼロからのスタートよ、こういうふうに思うかもしれないけれども、そうじゃない。人間を取る漁師にしてあげよう、イエス様が言った時と同じように、今までの人生も、漁師だったペトロの人生も関わってくるわけですよね。私たちの今までの人生も関わってくる。ビフォーアフターを確認するわけです。今までの私の人生はこうだった。そしてこれからの私の人生はこう変えられて歩んでいくんだ。皆さんはイエス様によってどう変えられたでしょうか。そのことをまず第一に確認していく。これが私たちがこの人生の荒れ野を歩んでいくスタート地点になるんだということを覚えていただきたいと思うんです。またもう一つの意味があります。それは祝福の約束を確認するということです。人口調査のもう一つの意味は祝福の約束を確認するということです。彼らはですね、この後自分たちの人数を数えます。その時にですね、嫌がおうにも喜びに打ち震えることになるんですね。なぜでしょうか。それはかつて彼らの祖アブラハムに語られた約束が今現在進行形でどんどん本当になっているということが分かってくるからですね。アブラハムが最初出発してきた時、確かに彼はいろんなね仲間たちいましたけれども、家族もいたけれども、でも本当に小さな小さな、まあ、一部族に過ぎなかった。ところがその後本当にいろいろなことが起きて奴隷にもなってたくさん辛いこともあったけれども、今はどうですか。彼らは自分たちの数を数えていくと何万何十万あるいは何百万、その数を数えていく中で震えるわけですよね。ああ、なんということが起きたんだろうか。星の数ほどになるでしょう、砂地の砂のようになるでしょう、その子孫が増えるという神様の約束を彼らは思い知るわけですね。ああ、なんということが起きているんだろうか。彼らは奴隷になっていたけれども、そこから新しく神の民としてスタートするときに、ああ、神様の約束、祝福は本当だったんだ、そしてこれからも本当なんだ、そのことを本当に心の中ではっきりと確かめるわけです。また現状のその恵みを数えるだけじゃないですね、その先の恵みもまた覚えるわけです。今こうやって本当に神様の祝福が本当になっているということは、あの約束の土地を与えよう、あの約束も本当に違いない、そう確信することができるわけですね。私たちも荒れ野の旅をしています。人生の荒れ野をよっちよっちよっちよっちなんとかなんとか歩いていきます。しかしその中で大事なことがあります。それは祝福と恵みを数えていくことですよね。まさに数えていくことですね。今までの私たちが受けた今ある恵み、そのことを数えていく。私たちは確かに辛いこともたくさんあるから、 そっち側に目が行くかもしれないけれども、でも前から振り返って、今まで主と共に歩んできた、あるいは主に変えられた今、私たちが受け取っている恵みはどれほどだろうか、そのことをぜひ数えてみたいと思うわけですね。その時に神様は本当に私たちを祝福してくださっている、そのことはわかる。またもう一度その約束の先に天国が待っているということをもう一度確認したいわけです。私たちが歩んでいく先には天国があるんだよ、そのことをもう一度確認していきたいわけですね。まあ、共通して言いたいことは何かと言いますと、私たちはこの人生の荒れ野を歩んでいく中でたびたび立ち止まる必要があるということですね。そして振り返り、自分たちの原点を思い起こす。イエス様がいかに私たちを奴隷から救い出してくださったか、いかに私たちを神の民としてくださったか、そのことをもう一度思い起こす。皆さんにもあると思いますね。イエス様に救われているということがはっきり分かってとっても嬉しかったあの瞬間、あるいはイエス様が私を愛していると分かって本当に触れるような喜びを感じたあの瞬間、そこに時折立ち返っていく必要がある。また私たちが荒れの中で荒れている部分ばっかり目にするときにしなければいけないのは、今ある恵み、そして約束されている恵みを数えることですね。今私がどれほどの恵みのうちにあるのか、またこの先にどれほどの恵みが待っているのか、その数を一つ一つ数えていくこと、これが私たちが人生の荒れ野を歩んでいく大切なポイントであるということです。さあ、私たちはどのようにしてそれをすることができるでしょうか。ぜひ思い巡らしていきたいというふうに思います。で、最後にもう一つ大切なことを確認して終わりたいと思います。3節のところをご一緒に読みましょう。今日の民数記1章3節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。あなたとアロンはイスラエルの中から兵役に就くことのできる20歳以上のものを部隊に組んで登録しなさい。はい、こう書いてあります。この人口調査はですね、部隊を組むための人口調査だということがもう一つ大事なことになるわけです。で、部隊を組むということには重要な意味が2つあります。で、1つはですね、部隊ごとよく準備して12部族が用意できたところで、彼らはですね、その進んでいく、あるいは宿営するスタイルを神様によって決められるわけですね。それはどういうスタイルかっていいますと、いつも真ん中に幕屋があるスタイルなんです。幕屋っていうのは移動式の神殿ですね。要は、まあ、持ち運びできる神殿だと思ってもらえばいいわけです。礼拝の場、神様がおられる場であるわけです。で、彼らはですね、神様に後々命じられて、進んでいくときはこういう順で行きなさい。で、真ん中に必ずその幕屋があるわけですね。そして宿営するときはこうしなさい。真ん中に幕屋があって、こう4方向にこう宿営するようになっているんです。つまりですね、この人口調査をして準備を整えていく中には、これから歩んでいく歩み方の型をきちんと準備するということが含まれているわけです。それは一言で言えば主を中心とするということですね。また言い方を変えれば礼拝を中心とするということです。主を礼拝するということ、主を中心に置いていくということ、これがここで人口調査を通して彼らに示されている大切なことですね。私たちが人生の荒れ野を歩んでいく中で何を中心に据えていくべきでしょうか。原理原則は何でしょうか。原理原則がある人は強いですね。何を元に、何をベースにしていけばいいのか分かっています。それはもう他でもない主ご自身である、また主を礼拝することである、このことをここで覚えるということがもう一つ大事であるわけですね。私たちも自分の人生の旅路を歩んでいく中で何を中心にしているでしょうかということがここでもう一つ問われています。主を中心としているでしょうか。で、この主を中心とするって結構難しい言葉なんですよね。私たちもよく祈りの中とかで、私たちが神様を真ん中に置いてどうたらこうたらってお祈りすると思いますけれども、真ん中に置くって結構難しいですよ。どうやって真ん中に置いたらいいんですか。真ん中ってどこですか、そもそも。ね、割と分かりづらいんですけれども、それ分かりやすくしているのはここだと思うんですね。主を礼拝することだ、主を賛美することだ、主の前にひれ伏すことである、これを大抽選にしなさい、常に人生の真ん中に置きなさい、このことが神様がここで語っていることだということですね。私たちがイエス様を真ん中にしていくというとき、私たちはいつもイエス様を礼拝する姿でいるということですね。このことを私たちは心に留めたいと思います。で、もう一つ、舞台を編成するということには大事な意味があります。それは非常に分かりやすいですね。舞台を編成するんですから、 戦いに備えるという意味ですね。事実イスラエルの民はこの後荒れ野を旅していくわけですけど、いろんな嫌がらせを受けたりとかですね、いろんな戦いに巻き込まれていくわけですね。そして約束の土地に入ったところでももう一戦いあるということですね。で、まあ、要は戦って生き抜いていくためのその準備がここで出てくるわけです。私たちの人生もやはり戦いがあるわけですね。皆さんどうですか？戦いのない人生を歩んできましたか？絶対そんなことはないわけですね。誰しもいろんな戦いの中でそれを歩んできたわけですね。でしかも私たちの戦いというのは血肉を相手にするものではないとエフェソの手紙の中に出てきます。そうじゃなくて目に見えない戦いである、霊的な戦いであるということが書いてあるわけですね。いろいろな私たちの信仰を揺るがすような出来事が待っている、いろいろな私たちを罪に誘う誘惑が待っている、いろいろな出来事の中で私たちが揺らいでしまうことがある、いろんな霊的な戦いが人生の荒れ野の中で起きてくるわけですよね。しかしその中で私たちは主を中心に据えて、そして準備を整えていくならば必ず勝ち抜いていくことができる、決して負けることはないんだ、このことをもう一つ確認したいわけですね。私たちは準備を整えているということがとっても大事です。さっきちらっと言いましたエフェソ6章のところでも、私たちは信仰の、ね、武具を取りなさいってこういうふうに書いてあります。もう何の、ね、用意もしないでただ出ていくとですね、サタンにバーンってやられちゃうかもしれないよっていうことですよね。ですからちゃんと準備はした方がいいということです。もちろん神様守ってくれますよ、守ってくれますけれども、でもね、私たちが約束の地に入るに今当たってよく準備を整えて歩んでいく、これが神様が望んでおられることだということです。まあ、そのためには私たちはエフェソの6章にあるように御言葉を武器とし、あるいは信仰の大盾を取り、そのようにして準備を整えていくわけですね。何よりも主を中心とし、主を礼拝することを中心として歩んでいく、こういう準備が必要になっていくんですよということです。私たちが荒れ野を歩んで天国に至るまでどのように歩んでいくべきなのか、そのことが記されているのがこの民数記であると思います。そこにはいろんな失敗もあれば成功も出てきます。ですけれども必ず私たちはたどり着くことができる、なぜならイエス様がその道をきちんと開いて約束してくださっているからですね。その中をぜひ喜びを持って歩んでいけるように準備を整えていきたいというふうに思います。ではいつものようにしばらく祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日思い巡らせていただきたいことは、まず私たちの歩みが天に向けて歩んでいるものだということですね。私たちは向かう先をよく、ね、理解して歩んでいるでしょうか。その約束をもう一度確認してみていただきたいと思います。またその中でたくさんの恵みを受けて私たちは歩んでいる、またこの先にも恵みがあふれて待っているということですね。このことをよく忘れてしまいます。ぜひもう一度思い起こすためにそれを思い巡らせていただきたいと思います。どんな恵みを与えられてきて、またどんな恵みが皆さんに約束されていますか、ぜひ思い巡らせてみましょう。そして最後に主を中心として、主を礼拝することを中心として歩んでいくときに私たちの歩みは盤石になっていきますね。そのことについてそれぞれ思い巡らしてみましょう。では総額の方に引いていただきますので、総額に合わせてそれぞれ応答の祈りを祈っていきましょう。祈りましょう。 りします。神様、あなたの大きな恵みをありがとうございます。あなたがイエス様の十字架の血潮によって天国への門を開いてくださった、またその道を共に歩んでくださる、この約束を心から感謝いたします。どうぞこの道を私たち行かせてください。その中で多くの恵みが与えられていること、またこれからも用意されていることを覚えます。心より感謝いたします。主、どうぞこれからもあなたを中心に据え、あなたを賛美し礼拝し、そのことがまず第一のことであることを心に留めながら、力強くこの荒れ野を歩み抜いていくものとならせてください。また私たちはあなたの民です。たった一人で歩むのではなくて、互いに祈り合い、あなたを共に礼拝することで歩み抜くものとならせてください。主よ、あなたが道を開いてくださり、共に歩んでくださることを心より感謝いたします。これから始まる一週間の旅路も、イエス様がここにいるお一人お一人と共に歩んでくださって、祝福を注いでくださるようにお願いいたします。そうしてくださることを感謝いたします。皆さんの祈りに合わせて、これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。